Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤース、本日もビバラビーダを聞いてくださってありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。皆様お元気でしょうか。バルセロナもだいぶ寒くなってきました。皆さんはいかがですかね。寒くなってくると私は冷え性なので、レッグウォーマーを家の中でつけていることが多いんですね。で今年、11月に日本に帰った時に、いろいろその出かける先々でですね、とても目に入ってきた一つの商品がありまして、その、靴下とかレッグウォーマーのシリーズがとてもいいらしいということで、レッグウォーマーのバージョンをですね買ってみたんです。そうしたら本当に暖かくて、手元にあったレッグウォーマーがもう全部伸びて、ルーズソックスが古くなってくると足でピッと止まらずにズルズル下がってくる感じって分かりますかね。私と同じ世代のルーズソックスが流行った世代の方はきっと思い出していただけるんじゃないかなと思うんですけれども、もう私の手元にあったレッグウォーマーたちっていうのがビロビロになっていたのでね、全部処分をしてしまったんですよね。で今年の冬は寒いからどうしようかななんて思っていた時に、日本で見かけたそのレッグウォーマーを購入したんですよね。でとっても快適にそのレッグウォーマーを使っていて、先日ですね、ニットのワンピースを着ていて、タイツを履いた上にそのレッグウォーマーをつけていたんですね。でそろそろ子供たちを迎えに行かなくてはいけない時間だと思って、荷物を持ってコートと、マフラーをハンガーから外してですね、地下にうちは、車庫があるんですけれども、その車庫の方に降りて行こうとした時に階段で足を滑らせて思いっきり転倒したんですよね。でその転倒した場所というのがちょうどこう階段を降りてカーブになっている部分だったので、こうたくさん階段がある部分ではなくて2段ぐらい階段があるところで転んだのでね、ちょうどいい感じにストップすることができたんですが、ね、転ぶ時ってやっぱりその予測しないタイミングで思いっきり転ぶので、こうあっていう感じで反応して体がこう変なポーズのままこう落っこちますよね。それでちょうど私はちょうど左の腰のあたりですねと左の肘を階段の階段の素材がですね石なんですよね。これは大理石っていうんですかね。なのでものすごく硬いです。冷たくて硬い。でそこにもう肘のこのちょうどぶつけるとこうね、腕がビリビリってなるところありますよね。その骨の角の部分とですね腰を強打して、わこれはなんかひびが入ったか折れたかっていう感じの痛みだったんですが、まあその後子供たちをお迎えに行って、もう変な歩き方をしながら迎えに行って、ちょっと一日待ってみようと思って翌日救急診療に行ってレントゲンを取ってもらったら、全くなんともないですということでね、一件落着だったんですけれども、特に急いでいたわけではないんですが、お家の中でもねこんな危険がありますのでね、特にこう寒くなってくる時期、スリッパをちゃんと履いて家の中を動き回りたいなと思って反省をしたところです。今日のエピソードはですね、ちょっとエキスパート向けの内容になるかもしれないんですが、もしも 私が普段どういう感じでご縁のある方のサポートをさせていただいているかっていうところに興味を持っていただける方は是非お楽しみいただけたらなと思います。で、今日の、テーマのタイトルなんですけれども、科学的なエビデンスとですね、感覚を合わせたハイブリッドなアプローチが必要な理由、大切な理由というテーマでお届けしたいと思うんですね。何のことだっていう感じかもしれないんですけれども、あなたはですね、セクシャルウェルネスっていうとどんなイメージがあるでしょうか？今はたくさんの方がこの性についての発信をされていらっしゃって、例えば女性性開花とか女性性解放、あなたの中に眠っているワイルドな、ね、ヴィーナスを目覚めさせてっていう感じのものだったりとか、よく英語圏だったりスペイン語圏 滑舌悪いですね、だとそういう発信もねすごくあるんですよね。それで、日本語での発信っていう方もね、いらっしゃいますけれども、ちょっとまだ数が少ないかなっていう感じがするので、海外の発信を私が見ながら感じていることなども交えながらお話しできたらなっていうふうに思うんですが、その性をね、すごく大切にしている方はもう気づいていらっしゃると思うんですが、セクシュアリティの部分とそのスピリチュアリティですよね、精神性っていう部分はすごく深くつながっているんですね。で、その性っていうのもすごく私たちの中でのエネルギーっていうものが動く大切なテーマであるっていうのが事実なんですね。ですので、その、ちょっと儀式的な感じだったりとか、すごくこの精神性、スピリチュアリティと結びつけた、そこからの、セクシュアリティへのアプローチっていう方をされてる方もたくさんいらっしゃると思いますし、その、正反対と言ったらちょっと違うかもしれないんですが、全然違った、すごく地に足がついていると言えば、そうなのかもしれないんですが、現実的なアプローチとしては、ちょっと医療に近いような感じの科学的なエビデンスを引用して、データだったり、数字だったり、何かの研究結果だったり、っていう、そういう、きちんとその裏付けのあるデータ、エビデンスっていうものを引用してアプローチしているっていう感じに分かれるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でもこれだとあんまりワクワクしない。数字とか文字が苦手な方にとってはエビデンスで固められた情報っていうのはなかなか興味も持てないし、受け取りにくいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それで、きっとこのポッドキャストのリスナーさんならば 感じてくださってるんじゃないかなと思いますし、今日たまたまね、このエピソードから私を知ってくださった方も、もしかしたらこの私の話し方だったり表現の仕方によって、私ですよね、さぎりっていうのはこういう人なんだなっていうのを感じていただけてるんじゃないかなと思うんですが、イエス、そうなんです。私はね、すごく感覚的な人間なんですね。だからこそ、このセックスコーチとして活動する前の日本語でのコーチングのジャーニーを歩んでいるときに、私、性のこと、私自身がすごく興味があるし、このセクシュアリティのサポートをしていきたいっていうふうに思ったときに、自分のその感じていることだったり、私が体験したことだったり、そういう個人的な感覚的なところだけでは、全くサポートができないなっていう壁にぶつかったんですね。それによって、これはきちんとその科学がベースになっている、きちんとエビデンスのあるところでまずは学びをしていかなくてはいけない。私にはその部分の知識っていうところも足りないし、きちんとそのエビデンスに基づいた正確な知識っていうものを身につけることが最優先だなっていうふうに直感的に 感覚の人間ですからね。私はその時に感じてその学びをスタートしたっていう、ヒストリーがあるんですね。それで私がオンラインで主催しているアカデミーだったりとか、あとはもうごくたまに個別のサポートをさせていただくことがあるんですけれども、その時にですね、そしてあと発信していく情報の中で大切にしているのはエビデンスなんです。エビデンス。なんですけれども、やっぱり エビデンスだけでもダメだし、私の感覚的なところだけでもダメだし、その何がダメかっていうと、お客様のお悩みだったりとか、その抱えていらっしゃる課題に十分にこうフレキシブルにさ、対応するのがすごく難しいなというふうに感じることがたびたびあったんですね。なので、もしかしたらこのすごく感覚的な方に寄ってしまっているサポートだったり、その反対側のエビデンス尽くしのサポートをされている中で、なんかちょっとしっくりこないんだよなっていうふうに感じていらっしゃるかもしれない方だったりとか、これからさらにあなたが性のそのサポートですよね、セクシャルウェルネスのサポート、性教育のサポート、女性性開花、女性性解放のサポート、女性のエンパワーメントっていうところに関わっていらっしゃる方だったり、関わっていきたいっていうふうに思っている方が、よりあなたのそのサポートのレベルをですね、アップさせたいなっていう方に今日のエピソードを受け取っていただけたらなと思います。それでまず、エビデンスがなぜ大事なのかっていうところからお話ししたいと思うんですが、まずエビデンスというのは、ご想像いただける通り、確実なデータですよね。正確なデータ、数字、情報、正しい知識。なので、安心感が生まれますね。で、安心感が生まれるのは、このセクシャルウェルネスを伝えていく側もそうですし、受け取ってくださる皆様もそうなんですよね。で、ここから、その受け取ってくださる方のことを考えたときに、そのしっかりとしたデータ、科学的な情報に基づいているということで、あ、この人はきちんと専門的にお勉強されているんだなとか、実績を積んでいらっしゃるんだなとか、正確なデータを正確なリソースからこう引っ張ってくる、見つけてくることができる。ね、そこにきちんとアンテナを張って情報収集、学びを続けているっていうことの、証明にもなるんですよね。そういったとこからの、その専門家としての信頼っていうのを育んでいくことができます。で、その私たちですよね、発信する側の安心っていうところにおいては、その自分が感覚的に身につけたものだったり、まあね、その本当にそのスピリチュアル的なアプローチがダメとかっていうことは全く言っていません。それもすごく大事なんですね。なぜなら冒頭でお話しした通り、セクシュアリティとスピリチュアリティは密接に関係しているんです。切っても切り離せないものなんですね。だから、そのアプローチも大切なんですけれども、そこだけで終わってしまうと、本当に自分の感覚だけにとどまって、言葉にするのもすごく難しかったりとか、それでそのままこう発信をして、メッセージを届けて、それを受け取ってくださる方ももちろんいらっしゃいますよ。だからそういうジャンルで活躍されている方が、日本でも海外でもたくさんいらっしゃるんですね。で、それがダメだということは全く申し上げておりませんので、ご承知をいただきたいんですけれども、でもやっぱりその自分の感覚だけで身につけたものだったり、自分の経験に基づいた情報っていうのは、あるところに来た時に、あ、これでいいのかなって、本当にこれで合ってるのかなみたいな迷いが生まれることってありませんか？私以前にこんな投稿を見かけたことがあって、すぐに SNS を閉じたっていうエピソードをね、ここで紹介したいと思うんですが、その方の肩書きは何だったか忘れてしまったんですが、まあ、セックスコーチとしましょう。明らかに性のサポートをしている、女性のオーガズムをサポートしているっていうことを歌っている方だったんですね。で、その方がオーガズムについての投稿をされていたんですが、その説明がですね、とっても曖昧で、なんかこう、こんな感じになるんですみたいな、こう、オーガズムを感じると頭の中が真っ白になるんですみたいな、わかりますかね？ちょっと、実際に何が書いてあったかはっきりと思い出すのことができないんですけれども、そんな感じだと思いますみたいな表現の仕方で、ご自身が体験されたことを綴っているだけっていう投稿を見たときに、もう顎がガーンってこう開いて、わかりますか？コメディみたいな感じで。マスクっていう映画の、ジム・キャリーさんの顎がガーンってテーブルについて、舌がベロベロって外に出るシーンがあると思うんですけど、本当にそんな感じで、え、これで、こんな感じで、女性のですよね、彼女の場合はね、その方の場合は、女性なのか男性なのかわからないですが、女性っぽい感じでした。 こういう感じで人のセクシュアリティという大切なテーマを扱えるのかなって、余計なお世話なんですけれどもね、これは完全なる私のジャッジメントですということを申し添えさせていただきながら、あなたとね、シェアしたいなって思うんですけれども、私の場合は〇〇だったので、そうだと思いますとか、こんな感じじゃないんでしょうかみたいな感じのアプローチで、信頼できますか？信頼できますでしょうか？いいんですよ。それで信頼して、いや、私はそういう感じが好きだからいいんですっていう方がいらっしゃったら、もちろんそれでもいいんですね。それを否定する気は全くないんですが、私は絶対そういう方のところには行かないなって思ったんです。それは性のことに限らずですね。ビジネスも本当に同じです。ただ最初の頃は自分の中でのその基準値みたいな、大事にしたい、ことっていうのが分からなかったので、結構パッて見つけたところにパッて飛び込んで大失敗したこともいっぱいありました。これはまあちょっとずれてしまった余談なんですけれども、ですのでね、その自分の感覚だけではなくて、きちんとした科学的なエビデンスを見つけて、探して、それを引用してサポートをするっていうことは、発信する側、専門家の皆様にとっても大切なことですし、お客様に安心感を持っていただいたり、信頼していただく、プロとして信頼していただくっていう上では、絶対に欠かせない重要なポイントだと感じています。そして、次なんですけれどもね、そのエビデンスかける感覚ですよね。この感覚の部分、じゃあどんな時に役に立つのかっていうと、やっぱりエビデンスっていうのは一つの形ですよね。で、いろいろその研究されたりとか調査をされたところから出てきているものではあるんですが、そこにみんなが同じように当てはまるかというと、全くそんなことはないんですよね。で、本当に私たちって一人一人考え方とか感じ方とか、あと何を大切にしたいかとか、どんなところに幸せとか充実感を感じるのかって本当に違いますよね。これは個性ですよね。その個性の部分に寄り添うことができるのが感覚の部分なんです。ですから、例えばね、日本って本当にセックスレス大国ですと、セックスをしないカップルがとにかく多い国が日本ですっていうふうにもう有名になってきていて、このセックスレス化っていうのが年々深刻になってきているっていうデータが出ているんですね。データが出ているんです。エビデンスですね。なんですけれども、それで、このセックスレス大国日本にいらっしゃる日本人の方で、実際にセックスレスだっていう方がこのポッドキャストを今聞いてくださっていて、ドキッとしたとしますよね。全然大丈夫です。ドキッとしなくて大丈夫です。でもドキッとするっていうことは、何かご自身の中で、あ、このままじゃいけないのかもしれない、何か私はここに違和感を感じているのかもしれない、だからギョッとしてしまう、ビクッとしてしまうっていうところに気づくことができるきっかけになるかもしれません。もしくは、私がこういうふうに、この情報をね、セックスレス大国日本、年々深刻になっていますよっていうことを言うことによって、そこで、なんていうのかな、私は煽ってないですよ。全然煽ってないけれども、煽りのように受け止めてしまって、あ、それってまずいことなのかなっていうふうに、自分で考える前に、外の情報に振り回されている状態っていうこともあると思います。そのね、やっぱりセックスレスっていう言葉だけがすごく一人歩きしてるなっていう感覚も私はあるんですね。それでセックスコーチっていう仕事をしていると、あ、なんかさぎりさんにやっぱりセックスレスの相談したら、とにかくセックスをするように勧められるんじゃないかって想像される方もいらっしゃるかもしれませんが、全然ね、そんなこともないんですよね。もちろん私の中ではセックスっていうその行為は大切だと思ってるんですけれども、セックスコーチってセックスのノウハウとか、セックスの頻度とか、レスを解消することだけをサポートしているわけじゃないんです。特に私が大切にしているのは、そのセクシャルウェルネスですよね。お一人お一人の性の健康、性のウェルネスっていうことを追求していくために大切なことを届けています。で、それをじっくり学んでいただくためのアカデミーを主催しています。つまり、セックスレスを解消するっていうところも、中に包まれているような感じで、もっともっと大きな範囲で、個人個人の 幸せな生徒の付き合い方、向き合い方っていうところをサポートしていくっていうことをしているんですね。なので、例えばそのセックスレスのご相談があった時に、エビデンスとか数字データでしかサポートができないっていう方の場合には、ね、セックスレスの定義ってこうですよ。レスはダメですよ。それじゃあもうパートナーシップ終わってますよね、みたいな感じだったとすると、そのね、数字みたいなところのデータだけを受け止めてサポートしている方の場合ですね。そうすると、その勇気を出して、セックスレスなんですっていうことを打ち明けた、相談をしに来てくださったにもかかわらず、その方はですね、ご自身の状況だったり、その方が何を感じているのかを本当はもう胸の内から出してしまいたいのに、それができない、理解してもらう機会がないまま、さらに、あ、やっぱり私セックスレスだからダメなんだ、で誰にも相談できなくてどんどん自信をなくしたりとか、あ、レスの私ってダメなんだっていうふうに自分を責め続けてしまう、そういう状況に閉じ込められ続けてしまう可能性があるわけなんですよね。先ほどお話をした通り、セクシャルウェルネスっていうのは私たち一人一人に与えられている人としての権利なんです。ですから、そのセクシャルウェルネスの専門家として活動する私たちが、そういうデータとか何か自分の考え方、こだわりみたいなところにすごくこう偏って、そこに当てはまらないあなたはダメですよっていう感じのこう排除するようなスタイルのサポートをしてしまったり、そのサポートによって誰かを傷つけたり、悩みをより深くさせてしまうっていうことは本末転倒なんですよね。一人一人違って当たり前ですよね。幸せの形が一人一人違うのと同じですよね。好きな食べ物が一人一人違うのと全く同じなんです。セクシャルウェルネスっていうものを、例えば落ちさぎりにとってのセクシャルウェルネスと、あなたにとってのセクシャルウェルネスと、彼にとって、彼女にとってね、のセクシャルウェルネスっていうのは全然違っていいわけなんです。共通することもあるかもしれないけれども、一人一人が何を大事にしたいのか、どんなことを心地いいと思うのか、何が必要なのか、そこを踏まえた上でのセクシャルウェルネスなので、決まった形に当てはまらないからダメみたいな排除形式、すごく狭い定義、狭い形でのセクシャルウェルネスでは本末転倒なんですよね。ですから、サポートする側の私たちにとって、エビデンスももちろんなんですが、この私たちの感覚的なところで、その信頼してきてくださる、私はビーナスと呼ぶんですけれども、クライアントさん、お客様ですね、ビーナスがおっしゃってる言葉もそうだし、その言葉のニュアンスだったりとか、表情、彼女、彼が発しているこう空気感だったりとか、目線だったりとか、体の動き、これはね、オンラインでもしっかりキャッチすることができますね。ですから、言葉以外のところにあるそういったものをこう感じる、読み取る力、しっかりともう細胞を、全細胞を耳にして、しっかりとお話を聞く、アテンションを、もう全アテンションを目の前にいらっしゃる方に向けるっていうことを日頃から整えていく、高めていくっていうことはすごく大切なのではないかなと思います。そしてこの、エビデンスっていうところと感覚っていうところを組み合わせることで得られるものっていうのが、今お話しした通りね、信頼、そして共感なんですね。で、性だけに限ったことではないんですけれども、コーチですとかコンサルなどの相談業っていうのを、お仕事とされている場合に、このね、信頼してお越しくださる方のこのお悩みだったりご相談に寄り添うプロセスって本当に大きな責任が伴うと思うんですが、いかがでしょうか。で、私もね、もちろんその来てくださったビーナスご自身がどれだけコミットできるのかっていうことによって出てくる結果だったり、その後に見えてくる景色っていうのが大きく変わるっていうことはもちろん共感します。私自身も、たくさんのコーチ、コンサルの方にサポートしていただいた中で、やっぱり自分のコミットしたそのグレードですよね、によって 叶えることができた結果っていうのがすごく変わったんですね。なのでそこは絶対に大切ではあるんですけれども、サポートさせていただく側もやっぱりプロとしてその技術だったりね、その感覚っていうものをね、磨き続けなければいけないなっていうふうに思うんですね。先日も私のとっても大好きな大切なヴィーナスのお一人が、私のね、そのリフレーミング力ですね、例えば「いや私ってすごく時間にルーズなんです」って言ってる方のその言葉を受け取った時に、ルーズというネガティブなものではなくて、それをポジティブに書き換える。じゃあ普段からお時間に対してすごく余裕のある考え方、コンセプトがおありなんですねっていうふうに、ポジティブな視点に言い換えることをリフレーミングと呼ぶんですけれども、その私がそのリフレーミングの女王なんですっていう話をね、アカデミーの中でしたことを覚えていてくださって、そこにすごく共感してくださったんですね。なのでその私がもし参考にしている本だったりとか、あとはリフレーミングのその例が載っているような本があったら教えてほしいですっていうふうに質問をくださったんです。で、私はですね、がっかりする答えかもしれないんですけれども、参考にした本っていうのはないんですよね。これまでに自分自身でそのコーチングだったり、NLP だったり、いろんな学びを深めてきました。心理学もやりました。エニアグラム心理学もやりましたし、その他いろいろやったんですけれども、そういう学びのプロセスだったりとか、あとはそのコーチやコンサル、そしてメンターの方との関わり合いの中で気づいてきたこと、学ばせていただいたことですよね。あとはそのコーチとしての経験、実績を積んできたこと、その中で、学ばせていただいたこともありますし、そのね、プロフェッショナルとしての学びとか、経験を積むっていうところ以外にも、毎日の生活の中ですごく興味があるんですよね。その特にどんな言葉を使って表現をしているのか、私もですし、人々はですね、周りの人たちはどういう言葉を使うのかっていうのがすごく興味があるし、気になるところなんですね。なので、例えば本当に小さなサークルで考えた時に、家族ですよね、夫だったり子供たちの言葉を聞いている時に、これ言語は本当に関係ないと思うんです。で、私たちってやっぱり日本語を話す方たちって言葉にすごくこう敏感だし、すごくこうきめ細かいね、センスを持っている方が多いと思うんですよね。日本語ってすごく美しいですし、とってもこう微妙なニュアンスを使いこなす言語だと思うんですが、いかがでしょうか。ですから、すごく言葉に対してその言葉を大切にする気持ちだったりとか、言葉選びっていうところにもセンスのある方が本当に多いんですね。その一方ですね、私の夫はスペイン人なので、会話は私と夫はスペイン語でするんですが、すごくね、ダイレクトな言い方が多いんですね。だから同じスペイン語を話していても、私のスペイン語の伝え方はすごく柔らかいっていうふうに、日本語ができるスペイン人のお友達が言ってくれたことがありました。サギリの日本語はすごく優しいし、サギリらしいスペイン語だっていうふうに言ってくれたことがあって、すごく嬉しかったんですよね。だからちょっと話がずれてしまったんですが、その言語は違ったとしても、どういう言葉で表現しているのかっていうところですよね。何か子供たちが自分自身をすごく過小評価するような言葉だったりとか、こう自分自身に意地悪な声掛けをしているっていうのをパッてキャッチした時には、すぐに私はおせっかいなリフレーミング の女王としてね、そこにショーアップするわけなんですよね。ですからこんな風にそのエビデンスを探す力っていうのも、とにかく探す、どんな風に探すのかっていうのを、信頼できるリソースを見つけて探す方法っていうのを身につけていく、それを重ねていくっていうこともそうですし、感覚っていう部分も自分のその直感を磨いていく。で、感覚がちょっと鈍くなっているなっていう方は、とにかくやっぱり感じるっていうことが大切なんですね。いちいち感じてみる。毎日の生活の中で一つ一つを丁寧に感じてみる。そして言葉というものにこう注意を向けて、話をじっくり聞いてみたりとか、この人のこの言葉の背景には何があるんだろうか。言葉にはしていないところで何を感じているんだろうか。その体の動きだったり目線だったりっていうのもありますよね。すごく嬉しいことを言っているような言葉は発していても、顔が全然笑顔ではなかったら、あれ？って ていうふうに気がつくことができると思うんですね。そんなふうにそのリフレーミングとか、あとはしっかりと話を聞くその傾聴力であったりとかっていうものは、日々の生活の中でいかようにも磨き続けることが可能ですので、もうこれはもう趣味としてなんかね、ここを磨いていこうみたいな、そういう感じではなくて、もっと力を抜いて毎日の生活の中でもっと素敵に言葉が使えるようになりたいなとか、何かそのリフレーミングができることの大きな魅力として私が感じていることは、ちょっとリフレーミングを意識しないでですよ、このなんかこう元気づけてあげようとか、あの自信を持ってもらおうとか、そういうこうお世話したいインテンションを全く抜きにしたとしても、自然なその会話の中でリフレーミングができるようになると、あ、なんかさぎりと話してるとすごく元気が出てくるとか、さぎりと話しているとモヤモヤがほどけていくっていうふうに言ってくれるお友達が増えてきたんですよね。これはね、紛れもなくリフレーミングが私のあの言葉にこう気持ちとか伝えたいことを言葉に乗せるっていう時に、リフレーミングも勝手にあのできるようになってきたからなのかなっていうふうに感じています。日々の生活の中でもこの言葉の使い方だったりとか、リフレーミングのそのスキル、テクニックっていうものはいくらでも学ぶ、そして磨いていくことができるわけなんですが、そのセクシャルウェルネスっていう分野で考えた時にですね、そのデータだけにとらわれずに感覚の部分をもっと大切にしてお客様のサポートをしたいと思った時に、絶対体に欠かせないこと、これはもう本当に最初からお話ししていることなんですが、まずは伝えていく、サポートしていく側の私たちが自分事として体現、実践するっていうことが絶対に欠かせません。なぜなら自分でやってみないことにはわからなくないですか？で、いつもほうれん草の例で申し訳ないんですけれどもね、ほうれん草、体にいい緑黄色野菜だから食べましょうって言われたとしますよね。でも、あなたがほうれん草を見たことがない、ほうれん草に触れたことがない、ほうれん草を食べたことがない、調理してみたことがないと、ほうれん草を食べる楽しみだったりとか、ほうれん草の美味しさとか、ほうれん草を使った料理のバリエーション、説明することって難しくありませんか？ね、それで、ほうれん草を、ファーマーズマーケットに行って買ってきました。ね、実際にあなたが、じゃあほうれん草体にいいのか、そうか、じゃあ食べてみようと思ってファーマーズマーケットへ行きました。で、買ってきたほうれん草はですね、もう農家さんが直接持ってきてくださった、もう泥まみれのほうれん草でですね、スーパーに売ってるような、パックに入って葉っぱだけが綺麗に入っているものではなくて、泥んこまみれなわけなんですよ。で、それを知らないで、適当に葉っぱの部分だけ洗って茹でておひたしなんかにしようものならですね、ほうれん草を口に運ぶたびに、ジャリジャリするわけですよね。もうね、あの感覚私大嫌いなんです。関係ないですけどね。でもそれってファーマーズマーケットの本当に畑から採れたての新鮮なほうれん草を買って調理してみたからこそわかることですよね。この経験を通して、あ、OK、パッケージになっているほうれん草ではなくて、もうそのままの自然な状態のフレッシュなほうれん草を買ってくると、この根っこの部分にたくさん砂が入っているんだな、だから綺麗にここを洗って調理をすることが大切、そうじゃないとあのジャリジャリっていう感覚を味わうことになってしまうんだなっていうのが分かりますよね。で、そんな風にもしかしたら全然かっこよくないかもしれない、スムーズではないかもしれない経験の中で、あなたが感じたこと、直面したことっていうそのストーリーがですね、本当に唯一無二のリソースになるわけなんですよ。すごく説得力がありますよね。あ、この方はちゃんとご自身でもご自身の性を大切にされてるんだなっていうふうに感じる方の方が、性の話とかをするっていうこともそうだし、性のサポートをお願いしようっていう気になると思うんですよね。で、私もね、これは本当に耳が痛いことではあるんですけれども、学んで満足してしまうことってありませんか？恋することに恋して、恋をしたらなんかそれで満足みたいな感じですよね。 で、学びの一番ジューシーな部分っていうのは、本当にその学びを修了する、学ぼうと思ったこと、そして実際に学ぶっていうアクションを起こしたことはもう素晴らしいんですけれども、プラスそれをやっぱり自分ごとにする、自分の中にもっと深いところになじませていくっていうプロセスが、自分で実践してみる、体験してみる、体現してみるっていうところなんですよね。やってみないことには本当にわからないです。もしも学んだだけでもうそれで満足してしまっている、でも本当はこれから生かしていきたいなっていう何か知識だったり情報というものがある場合には、今日のこのほうれん草のね、お話を思い出していただけたらなと思います。このようにですね、セクシャルウェルネスのサポートをしていく中で、地に足をつけた状態ですね、で、エビデンスを大事にする、データを、正確なデータを紹介できる、そういう状態でありながらも、やっぱり人としての関わり合い、そのすごくヒューマンタッチっていうところを大切にしながら、お一人お一人に寄り添う、しっかりと全細胞を耳にして、そのアテンドするっていうことができるようになるためには、このハイブリッドな視点がとても大切です。もしあなたがすでにセクシャルウェルネスのフィールドでご活躍されていらっしゃったりとか、これからこのフィールドで活躍していきたいな、こういう活動してみたいなっていうふうに思っていらっしゃったら、ぜひ今日お話をしたこのハイブリッドなアプローチを意識していただけたらなと思っています。そしてこのハイブリッドなアプローチですね、を体験していただくための2日間のトレーニングを12月に開催することにいたしました。お日にちが12月19日と20日、この2日間で1セットになっているトレーニングなんですけれども、日本のそのセックスの状況ですねを、調査したジャパンセックスサーベイというものがあるんですけれども、その調査結果を読み解きながら、そのデータの先を一緒に読んでいくという、体験型のね、トレーニングを開催したいと思います。で、こちらは、かなりマニアックな内容ではあるのでね、すでにセクシャルウェルネスに関わっていらっしゃる方だったりとか、これからセクシャルウェルネスに関わる活動をしていきたい方により興味を持っていただけるのではないかなと思うんですが、もちろんそのデータだけにとらわれない、その先にある、セクシャルウェルネスっていうところを見つめてみたいだったりとか、最新のデータを知りたい、そしてそこにこのセックスコーチ的視点が入ったら、どのようにデータを読み解いていくんだろうっていうことに興味があるっていう方も、もう大大大大大歓迎でございますので、詳細はポッドキャストの詳細欄からご覧いただければと思います。12月4日までは、早割がありますので、ぜひこちらもご覧になってみてください。そしてご興味のありそうな方がいらっしゃったら、ぜひご紹介いただけますと嬉しいです。本日のエピソードいかがでしたでしょうか。ちょっとマニアックなお話にはなってしまったんですけれども、普段私が大切にしていることというところにおいても、大切なリスナーのあなたにシェアできたことを嬉しく思っております。マニアックなエピソードでしたけれども、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。このポッドキャストなんか気になるぞと思ってくださった方は、ぜひ番組への、サブスクリプションですね、購読というのかな、であったり、あとはフォローをしていただきますと、エピソードがアップされるたびに通知が届くようになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。またこのポッドキャストいいねと思っていただけたら、ぜひ番組へのレビューもよろしくお願いいたします。いつも愛のサポート本当に心から感謝しております。ということで、今日も最後までビバラビーダお聞きくださいまして本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。ムチシマスグラシアス、イアスタラプロクシマ。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか。これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。 また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.